おはようございます。朝礼を始めます。父と子と聖霊の御名によってアーメン。今日は、ヘブルの信徒への手紙、5章の2節から読みます。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。ヘブル書の著者は大祭司も人間であるので、罪に至る弱さを身に負っているというふうに言います。イエス様はもうまた同じように弱さを身に負われています。しかしイエス様が負われた弱さとは、大祭司が負うようなことと同じ弱さではなく、思いやることができる弱さだというふうに言うのです。この思いやるという言葉は、実は旧約聖書、新約聖書の中にたった1回、ここしか出てきません。どうしてよいかわからない、それが無知で迷っているということだと思いますが、痛み苦しみ、そこから来る弱さを思いやるために、イエス様はそれを身にまとわれたというふうに言うのです。思い起こしますと、震災後すぐは、被災地では合同葬儀というのが毎日行われていました。私も何回かその合同葬儀に出会うことは出席させていただきました。ある時、一人の女の子、小学生の女の子の遺体が運ばれてきた時があります。ご遺族もおられたので、葬儀がすぐに始まろうとしていました。すると、その子のお母さんが、もう少し待ってくださいというふうに言われました。なぜもう少し待ってくださいって言われたのかっていうと、もうすぐお友達の〇〇ちゃんの遺体も届くので、一緒に送らせてくださいというふうにお願いされたのです。友達と一緒に神様のもとに送ってあげたい、だからもう少し待ってくださいって言われた。自分たちのことできっと精一杯なのかもしれませんが、その中でなお人を思うことができるという、これが悲しみを共有した者だけが持つことのできる優しさかもしれないなというふうに私は思いました。ヘブル書の著者は、自分自身も弱さを身にまとっているのでという言葉を告げています。だからこそ、どうしてよいかわからない悲しみの中にある人を思いやることができるというのです。イエス様の十字架は、痛み苦しみを担うためのものでした。死という絶望を身にまとうことでもあります。だからこそ、私たちの悲しみに寄り添っておられるのだというふうに思います。お祈りいたします。天使なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。日曜日は3月11日がやってきます。あの大震災のことをもう一度再び心に刻む時やってきますが、どうかその時祈りを持って時を過ごし、亡くなられた方、多くの方々のことをあなたのもとに送ることのできる祈りと導きを与えてください。今日もまたそこで活動している隣人センターの原牧師、スタッフの一人一人をどうか帰り見てください。また今日も私たちはここに集められました。あなたから託された働きをどうか十分に正確に成していくことができる力をイエス様をお与えください。また全国にある教会、学校、施設、スコニツ信者、求道者、牧師の家族を今日お守りください。また今日はルーテル学院大学の卒業式があります。社会に旅立っていく一人一人をどうかあなたが顧み、共にあってその働きを清めてください。支えてこられた学校の教職員の人々、家族の人々の今日はあなたの豊かな祝福がありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。